皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は歴史の断層を超える時です。この週末はですね、遠山号の方に、来ておりました。中央構造線枯山水ツアーということで、中央構造線という大断層帯をですね、長野県の諏訪市から、その遠山号までたどりまして、同時にその遠山号の方ではですね、石を使った枯山水を皆さんで作っていただくという企画をしたところであります。我々ですね、石というのは動かないもの、地形というのは動かないものというなんかイメージがありますけども、中央構造線というのは日本列島が、数千万年前、数億年前にかけてですね、数千万年から数億年前にかけて生まれた時に、できた断層でありまして、なんて言いますか、こう日本列島のこの神秘がですね、詰まっているような、そんな断層帯なんですね。さらにその、山々のこの景色もですね、実はそのこの断層帯が谷になっているというのも、断層帯でこの脆いわけですから、そこが侵食されてですね、だんだん谷になっていたということで、そこに我々はこの雄大なこの時間の流れを感じるわけですね。ですからこのね、なんか昨日と今日が同じように動いていてもですね、なんか景色ってある程度時間が経つとやっぱ変わっていきますし、で数千万年数億年単位になればですね、なんか海と陸が入れ替わるぐらい大きく変わるわけですね。そういうことをちょっとなんかね、実感してもらうという意味で、こういうツアーも企画して、改めてね、この自然の営みの凄さも感じていただいたということですけども、本当になんか今歴史の断層を我々は渡ってるんじゃないかな、そんな気がしてしょうがないんですね。明日が昨日と違う、明日が今日と違う、今日が昨日と違うということはよくあります。例えばアメリカなんかは、その今日を今年と例えればですね、今年は去年と様変わりですよね。去年はまだまだね、最高益のだとかね、浮かれた話がまだありましたけども、今年はもう悪い話ばっかですよね。で、去年はまだなんとかなると思っている人たちも、もう今年はもうダメだと思っている人たちが増えてきていて、ですからこの1年で本当に様変わりという状況ですね。ですからいつも言うようにですね、こういう変化というのはですね、必ずまずエネルギーの変化を伴いますから、形の変化の前にエネルギーの変化を伴うんで、それをやっぱり感じる実力を持たないと、世の中本当に安心して生きていくことはできませんね。例えば、政治や経済に天気予報となるとすれば、それは政治評論家や経済評論家の予測っていうもんだろうと思うんです。でも大抵あんなものは外れるんですね。理屈こねるから外れるんですね。理由を尋ねられるから外れるんですね。いや、理由なんてのはですね、検証できる理由なんてのはですね、あるはずがなくて、で、そういうものってのはですね、その、なんていうのかな、ある時、その、あっという間にですね、形となって現れてきますから、証拠となるようなものってのはですね、形ができた段階でもう遅いんですよね。ですから、エネルギーが動いていく、方向性が見えた段階で天気予報って出さなきゃいけないんだけども、その、世の中の人たちね、今、昔の古典力学の科学に染まっちゃってますから、なぜだなぜだってことを言い出すわけですね。いや、なぜっていう話を聞かないとなかなかね、信じられない人多いもんで、そういう人に向けて天気予報を出しますから、その理屈が揃うまでまともな天気予報を出せないわけですよね。明日はなんとなくどこなる、ああなる。そのなんとなくっていうところが一番大事なところなんですね。その形は変わってないんだけど、エネルギーは動いてる。そのエネルギーの動きを感じてですね、これはどうだ、あれはどうだって言わないと仕事にならないわけですけども、そういうことがなかなかですね、その人々に理解されない時代でありますから、そういう天気予報なんか当てにならんわけですよね。そうなったらやっぱり自分でエネルギー感じるしかないですよね。で、とにかくですね、エネルギーの世界というのは、形の世界よりも何歩も前に進んでることが多いんですね。ですからもうすでに世の中はですね、もうそのバブル崩壊後の、言ってみれば非常に静かな時代に向けて今動き出していますね。軟着陸できるかどうかはともかく世の中はどんどん静かになっていくでしょう。それからアメリカが作り出した不均衡、すなわち巨大な借金の上に成り立つ経済というのはもう持続不可能ですから、もう巨大な借金の上には経済は作れない。ということはですね、自分たちで貯めたお金の範囲、しかもそのお金もですね、なくなってくるとなれば、言ってみれば本当にですね、 お金も何もない、エネルギーが非常に低い状態から経済をね、再建し直さなきゃいかんと。まあ、こういうことになってきますから、我々の仕事のスタイルやライフスタイル、生活のスタイルもね、相当変えざるを得ないんですね。これはやっぱりですね、非常に重大な歴史の断層だろうと私はこう思うんですね。まあ、小田原でも遠山郷でもうちはいろいろ田んぼとか畑とかやっておるんですが、いずれもですね、昔作られていたものをね、で、耕作放棄されていたものを復活させるという、まあそういうことをやってるんですね。改めて開墾するというよりも、なんかかつてね、使われていたけども、ある時も放置されて、で、それをもう一回復活させるという、ある意味でルネッサンスですよね。なんかその農地のルネッサンスみたいなことをね、こうやってる。まあ、昔の日本の生活、60年前の日本の生活をルネッサンスさせようと。まあそんな感じでね、今こうやってるんですね。ですからこうやっていくとですね、昔の人の知恵っていうものをなんかね、いろいろ感じるところがありますよ。なんでこの地形にこういうものを作ったのか。なんでこの地形にこれしか作らないのか。やっぱそこにはちゃんとそれらしい理由っていうものがやっぱあるんですね。まあそんなことを学びながらこういろいろやってるとですね、まあ改めて、そのね、行き過ぎた時代が戻ってきた時の姿ってわかると思うんですね。やっぱりその巨大な借金漬けの経済によって、我々は時代を間違いなく行き過ぎてしまったわけです。持続不可能な領域まで行き過ぎてしまったわけですね。で、それをだから持続可能な段階まで引き戻そうとしてるわけですよ。で、それは必ずしもですね、退化するって意味ではないんですね。要するにその昔の悲惨な時代に戻ろうってわけじゃなくて、エネルギーの使用量は減るし、持続可能な状況までですね、経済静かにさせるんですが、逆にそこでどんな成長、成熟をさせるかっていうところがね、ヒントでありまして、要するに今の我々がやってるですね、都会型の生活、今の我々がやっています高エネルギー消費型の生活や仕事をそのままですね、維持したまま低エネルギーになれば、これはもう悲惨なこと限りないことになるわけですね。極めて悲惨な生活で、餓死者が続出してですね、本当世の中は悪いようなことになるわけです。ということは、今我々ができることというのは、もう図らずも、もう完全に行き詰まっちゃって、低エネルギー生活に移行せざるを得なくなったときに、そこでライフスタイルや仕事をですね、変えられるかどうかなんですね。しかも変えるってときに、昔の悲惨な状態に戻すっていうわけでもなくて、そこに新しい我々の思いを込めたですね、ニューライフスタイルを創造できるか、すべてはそこにかかってるわけですよね。ですから私はね、まあ言ってみれば、うちもシンクタンクでありますから、どういう形でそれが可能なのかということを、まあ、自分自身で試しているというのがね、まあ、本音のところですね。ですから本当にあのね、歴史の断層というのはですね、突然ですね、自分の足元の地面をですね、ひっくり返すんですよ。どっかで地震が起きていてもですね、地震って時間とともに伝わってきますよね。必ずしも全ての場所が同時に動くわけではなくて、震源地から順番にこう伝わってくるわけですね。で、大きな地震ですから、まず縦揺れがあって、それから横揺れがある。しかも縦揺れが起こる前には、その地震のその前兆現象がたくさん出てくるわけですね。で、前兆現象があって、やがて縦揺れがあって、やがて横揺れがあってと、この順番で来るわけですから、もうなんかね、縦揺れの段階まで今来てるわけで、予知だけではなくても縦揺れの段階まで来てるわけですから、今皆さん騒ぎ始めたわけですね。上下に動き始めちゃって世の中がね。ですから、まあそんなところでですね、今まさにその行動していかないと、明日がね、ない。ふと気がついたら、なんか、昨日と全然違う今日があるということになっている人が今、どんどん増えちゃってるわけですね。まさか、いろいろ問題があったって、まさか明日が今日と同じでないことはないだろうと思って、その明日になってみたら、いや、会社がなかったとかですね、いや、仕事がなかったとか、いや、誰か死んじゃっていたとかですね、いや、なんか病気で立ち上がれなかったとか、明日があるはずだと思っていたのに、なんか、その明日になってみたら、いや、なんか全然違ったと。でもその時は何の備えもですね、準備も心構えもありませんから、なんか本当にへたり込んでそのままになっていると、時間が止まっちゃったと、歴史の断層のところで時間も止まっちゃったという人がですね、今本当に多いんじゃないんでしょうかね。これは極めて情けないことだと私は思うんですね。葉隠れ、ね、言いますように、武士道とは死ぬことと見つけたりというのはまさにそのことですよね。その極端な変化、その、この一番を乗り切れないと生きるか死ぬか分からんという場面というものを人間はいつも意識してですね、生きていくことが非常に重要なことではないかな。まあ、その武士道の精神もそういうことだと思うんですね。もうすぐ死ねということだとか、死を賛美するんではなくて、死ななければならないんですから、死を意識しながら毎日生きるとですね、生き方がね、こう生えてくるわけですね。晴れ晴れとしてくるわけですよね。ビビッドになってくるわけですね。それこそ なんか本当に刑務所に無期懲役で入ってるみたいな話、終身刑で入ってるみたいな話、あるいはなんかですね、もう精神が朦朧としてですね、施設に入っているとですね、もうなんかいつが終わりでいつが始めかわからなくて、毎日が混沌とした状態になっちゃいますね。そうじゃなくてですね、やっぱりその終わりというものがね、あるということを意識しながら生きているとですね、そして人と人の出会いはですね、一期一会で、もう二度と会うことができないかもしれないと思って会ってればですね、それはですね、非常にありがたくですね、全てがビビッドに感じられるわけですね。そういう思いを常に持って生きるってことが大事だと思うんですね。ですから歴史の断層のようなですね、巨大な変化というのはですね、まあ、そういうことがあるということを察知したら、それに向けてどうやって生きるかということを考えて、日々大きなね、流れの中で、その考え、そして準備し行動することでによってですね、人はどんどん成長していくんじゃないかな、そんなふうに私はこう思うんですね。で、やっぱりその、もっと広い心を持たないとですね、ここはですね、乗り切れないということが多いんだと思うんですよ。人はどうしてもね、自分の狭い世界から発想がスタートしますから、それをですね、本当に広く広げて、場所的にも時間的にもね、広げるためにはですね、かなり多くの努力をしなければなりません。結果的に苦労もしなければなりません。その苦労を嫌がるとですね、なかなかうまくいかないんですよね。そういうことを考えるとですね、まあその今日だけ良ければいいやと、今日楽しければそれでいいという生活が一番危険な生活なんですよね。そういうのはその形が変わった時に全て手遅れになってますから。で、そういう人たちってやっぱりその形が変わるまで何とか自分の命を守ろうとしますから、自分の生活を守ろうとしますから、一歩でも二歩でも先に進んでる人をやっぱり見えなくなったり、あるいはそういう人たち疎ましく思ったりするんですね。ほいでこの理屈こねたりするんですけども、まあ所詮はやっぱりその人自身の問題になってきますからね。まあですから今本当にね、そういう阿鼻叫喚のね、世界がね、こう広がっちゃってるわけですよ。ですから我々もですね、ここはなんとかですね、切り抜けないとですね、どうにもならないと、まあ常々こう思ってるところなんですね。で、実際にこの、まあ体をね、少し使いながらいろんな仕事をし、例えば自分たちの生きる空間もですね、自分たちで汗を流して作りながら、やってる、食べるものも自分たち汗を流しながら作ってるとですね、やっぱりいろんな意味で人間の活力は高まってきますね。ですから、創造性というのもですね、大変素晴らしいものができてくるんじゃないかなと思うんです。今回も枯山水をですね、まあ、専門家の方のご指導によって皆さん、作ってもらったんですけども、この中央高度線の沿線にはですね、非常に興味深い、色や形をした石がたくさん落ちているんですね。で、本当にその自然の造形美の石がですね、たくさん落ちてるんですよ。そういうものをこう拾ってですね、ちょっとその鉢に置くだけでね、本当に芸術ができますね。やっぱりこの最高の芸術は自然だというのはですね、本当に石一つ見ていてもわかるんですね。実に奇妙な形をした、実に奇妙な、そのまあ、貫入。ね、異なる岩石がこう突き抜けて入ってきて、そういうその石がね、ゴロゴロ転がってんですね。ですからこの本当に激しい地形っていうのはですね、そこにやっぱり激しい自然があるわけで、激しいこの自然の動きというものをですね、いかに我々はそのありがたく感じられるかと、まあそれは脅威であると同時に大変な恵みだということをね、つくづくこういうとこ来るとね、実感しますね。ですからこの洞爺湖のようにですね、もう山の中でね、本当にひっそりと暮らしていて、だんだん人が少なくなっていって、ね、なんか本当にどうやって生きていこうかと思っていた地域はね、日本中たくさんあると思うんですね。でもやっぱりその中でですね、その地域らしい良さっていうものはどっかに必ずありますから、その良さに基づいてですね、やっぱり地域おこしをやり、で、人々をもう一回呼び戻してくるということは大事ですね。それからやっぱり使われなくなった建物にしろ、使われなくなったその農地にしろですね、それを復活させるときにはですね、ちょっとやっぱり馬力がいります。で、馬力をかけないとですね、家も農地も復活しないんですね。で、ただ最初にこの馬力をかけて復活さえさせればですね、あとは継続は力なりで、継続させていけばだんだん元に戻っていくわけですね。もちろん1年じゃなかなか戻らないかもしれませんけども、3年、4年、5年をかければね、それはちゃんとした元にね、戻るところまで行くんじゃないかなと思うんですね。ですからそういうやっぱり時間をですね、かけていいものを作っていくっていう態度もですね、やっぱりその地域おこしには大変重要なことで、ですからこう目先を変えてね、いろんなことをやるんじゃなくて、ある程度方針決めたら3年、5年と継続するということをやればですね、私はやっぱりその地域の復活ということも可能になってくるし、で、それやっぱり担う人材もですね、3年、5年と継続して来ていただくというようなね、人を、ま、見つけてくることがね、大変重要なことではないかなというふうにこう思う次第であります。で、その木もこともそうですね、本当に木はすごいですよね。 この間も丸太の話をしたと思うんですね。小田原でこの間丸太手で切ってみたんですけど、まあ大変でございました。もう年輪数えたら60年以上の木でしたね。杉の木ですけどもね。まあそういうものもですね、上手に使えば100年以上持ったりするわけですからね。まあその木というもののこの凄さってのはやっぱり、我々やっぱもう一回再認識しないといけないんじゃないんでしょうかね。で、木の持つ力っていうのはすごくてですね、とにかく木を大事にするってことも大事なんですが、やっぱり木はちゃんと使わないとですね、次その林がその再生できないんですね。森をなんかきれいに保とうと思ったらですね、日本の場合は非常に自然の力が強いんで、木を上手に使わないとダメなんですよ。切ってはいけない木と切らなきゃいけない木がありましてね、切らなきゃいけない木はどんどん切らないと、その林、森がですね、成長していかないんですね。ですからそういうことを考えますとね、やっぱりこの我々日本に住んでる人たちはですね、やっぱりこの木を切って使えというこの自然の環境の中に置かれているんだろうと思うんです。だから水もですね、山の上に行けば、山の方に行けばもう滝のようになって川が流れてるわけですね。静かな川じゃないですよね。山の方に行くと滝のような川ですよね。ですから非常に水はきれいなんですね。ですからこのきれいな水と木を使って生きろと、そういうことじゃないかなと思います。それから山道なんかもですね、本当に歩き慣れてれば、だんだんとその歩けるようになるんですよね。私も神奈川県の西の方の非常にその傾斜の強いですね、台地の上に家があるんですけども、まあ、6年前、8年前か、引っ越してきた時にはね、いや、これは大変だなと思ってましたが、毎日その坂上がり、上り下りしてますとですね、まあ、だんだんその普通に歩けるようになります。子供もそうですね、もう、うちも、2人の子供が、その坂をですね、毎日上がったり下がったりしながら学校通ってますけども、まあ、ちゃんと通えるようになりますね。ですから、何の負荷もないところで過ごしてればね、それだけで人生終わっちゃいますけども、負荷のあるところで暮らしてれば、まあ、それはそれなりの人生がそこで始まるわけですね。ですから歴史の断層というのはですね、断層のこちら側から向こう側を見れば、それはですね、途方もなく大変な時代で、非常に恐ろしい時代に見えるかもしれませんが、なんとかその時代に軟着陸してやろうと思ってですね、いろいろ考えて行動すれば、まあ3年5年と時間をかければそれなりに十分可能なもんだと私は見ていて思うんですね。ですからそういう努力をですね、世の中が大騒ぎになってから始めるのか、大騒ぎになる前に始めるのか、これがね、一番のポイントだろうと思うんですね。で、まあこういうまあ山村なんかに来ますとですね、人も限られておりますから、この人がね、意見が合わないとか、この人が理念が違うからといって追い出すなんてことは当然できないわけですね。で、どの家に行きましても立派な仏壇がありましてですね、ご先祖様の位牌や写真が飾ってありまして、で、ご先祖様の記憶を持っている人たちがいます。ですからね、その自分の代でね、めちゃくちゃやるってこともできないし、ご先祖様の顔に泥を塗りますし、反対に今ね、この人の能力がないからといって、その家全体が問題があるわけではなくて、たまたまそういう人が今、そこにいるっていうことですね。ですから、本当にこの共に暮らしていくって言うんでしょうかね。大家族のようになりながら、まあ実際にこう親戚なんか関係で結ばれていることが多いですから、まあ大家族のようになりながらこうみんな暮らしているわけで、まあなんか今のようにですね、ちょっとなんかあれやクビにするというなんかね、人情のない世界とは随分違うと思うんですね。で、やっぱ本当の人情っていうのは、そうやって非常にもう限界的なところまでね、追い詰められた人間関係の中で、それでも共に共生していく、共に生きていくっていうことを知ることによって初めて私はね、その凄さが実感できるんじゃないかなと思うんですね。一期一会の素晴らしさと同時にですね、みんなでこの生きていかなきゃならないという、そのなんか現実の中にいるとですね、まあ、やっぱり誰とでも仲良くしていこう、揉めることはやらないでですね、なるべく仲良くやっていこうという話になってくる。で、考え方が合わないとしてもですね、まあそれはいろいろね、議論はあるし、どうするかって意見の対立は当然あるし、行動もまちまちではありますけども、それでもやっぱり一つにならないと難しいというね、最後のリーダーシップがみんなの中から生まれていくんじゃないかなと、そんなふうにこう思ってるんですね。で、まあとにかく今の時代ですね、お金を持っているだけでは自立したと言えませんね。お金をいくら蓄えていても、もう自立したとは言えない時代だと思いますよ。やっぱり自分の力だけでもできませんから、やっぱりこのみんなとね、ネットワークを組んでいかないとダメですね。これから共に生きていく仲間がいるかどうか、それがですね、なんか今の本当命綱があるかどうかだろうと思うんですね。確か10年ぐらい前の NHK の映画、NHK のラジオでですね、ビッグバンの話やってた時だったかな。これから何が大切なんですかって話の中で、これから一番大切なのは友達ですよと、確かラジオ放送の中で10年ぐらい前に言った覚えがあるんですね。今本当にそうなんじゃないですか。悪い友達と付き合ってるとですね、どんどん金がなくなるばっかりで、しかも元気もなくなっていっちゃう。 いい友達と付き合ってればですね、どんどん自分も元気になるし、金は儲かんないかもしれませんけどもね、まあ、だんだん生活の実感として明るさを感じられるようになる。未来をですね、明るく見られるようになる。まあ、そういう時代じゃないですかね。ですから友達の良し悪しでですね、天国と地獄のような世の中になってますね。やっぱりこれ時代が変わる時の特徴だと思うんですね。形がまだ変わりませんから、形が動く前にエネルギーが動いてるわけですよ。ですからこの未来志向型の明るいエネルギーのところに明るい人たちが集まってきて、暗いエネルギーのところに暗い人たちが集まってくる。エネルギーによってですね、人々の住み場所が変わってんですね。まあそういうことを考えるとですね、歴史の断層を超えるってのはすごいなと思います。どうぞ皆さんもですね、元気にこの断層を超えるように頑張っていただきたいというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、歴史の断層を超える時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。